勇者様、少し教えてほしいんですが、いいですか？はい、ありがとうございます。サキュバスについての調べ物をしていて、わからない言葉が出てきたので教えてください。ミダラってどういう意味ですか？ミダラです。ミダラに襲いかかるって書いてあって、どういう風に襲いかかるのかなって。聞いたことない言葉なんです。この本ですか？サキュバスの呪いについての本です。それは、その、実は、多分ですけど、サキュバスの呪いっていうやつに、私、なっちゃったみたいで。ここ、お腹のところに変なあざができてて、今朝見た時はなかったんですけど、さっき見たら。昼間にサキュバスと戦った後くらいから少し熱っぽいし、調べてみたらもしかしてって思ったんです。でも大丈夫ですよ。私一人で何とかしますので。この本に対処法が詳しく書いてあるみたいなので、それをやっていくだけです。私これでも魔法使いなんですよ。まだ見習いに毛が生えたくらいですけど。でもこれをしっかり一人で直したらすごいですよね。ね、勇者様がよしよししてくれるくらいすごいですよね。一人でサキュバスをやっつけます。やっつけてみせます。なのでミダラの意味を教えてください。ここの文章です。サキュバスの呪いを受けた者は、一日のうち数分から十数分の間、サキュバスに意識を乗っ取られ、その最愛の者に対してミダラに襲いかかる。その時間が過ぎればサキュバスは対象の意識とともに眠りにつく。最愛の者っていうのは一番大好きな人っていう意味ですよね。だから多分私、少しの間サキュバスに乗っ取られて勇者様を攻撃してしまうと思います。でもミダラに襲いかかるってどういう感じなのかなって。エッチなことですか？エッチに襲いかかる？そんなのダメです！サキュバスの呪いって、そんな風になっちゃうんですか？私、ほとんど知らなくて。その先も読みますね。サキュバスの目的は、最愛の者の精液を得ることである。サキュバスの呪いを受けた状態で、最愛の者の精液を浴びると、サキュバスは強い魔力を得て、取り付いた者の意識を抹消してしまうだろう。これって…私の中のサキュバスが私と入れ替わってしまうってことですよね。私死んじゃうってことで ですか。そんなの嫌です。せっかく勇者様と旅ができるようになったのに。私頑張って勉強したんですよ、魔法の勉強。力のない私でも勇者様をサポートできるようにって。こんな形でお別れしたくありません。サキュバスにやられるなんて嫌です。勇者様、一緒に戦ってくださいますか。ありがとうございます。それじゃあこのまま一緒にお勉強しましょう。読みますね。サキュバスが一時的に意識を乗っ取った際は、取り付いたものになりすまし、あらゆる手段を講じて射精を促してくる。サキュバスの言葉に騙されて射精してはならない。精液に触れさえしなければサキュバスは3日後には枯れてしまう。ここに書いてある精液とか射精ってどういう意味ですか。あ、精子のことですか。精子なら知ってますよ。赤ちゃん作るときに使うんですよね。パパの精子とママの卵子がくっついて赤ちゃんになるんです。知ってるんですよ、それくらい。でもどうやって精子と卵子が出会うんですかね。そもそも精子ってどこにあるんですか。私まだ見たことないです。あ、すいません、横道にそれちゃいましたね。続きです。サキュバスの支配力は初日、2日目と強まっていき、3日目にピークを迎える。ピーク時は一時的とはいえ、取り付いた相手の肉体のすべてを自由にすることができるため、サキュバスは迷わず性行為をするだろう。性行為っていうのはすごくエッチなことですか。どんどん支配力が強まっていって最終的にすることですもんね。きっとすごくエッチなことだ。お嫁さんになるまではエッチなことしちゃダメってママが言ってたのに。ごめんなさいママ、サキュバスのせいだけど言いつけ破っちゃいます。悪い子になっちゃうけど、でも勇者様が相手なら嫌じゃないです。というより嬉しいかな。勇者様とすごくエッチなこと。ってダメですね、私死んじゃうかもしれないのに。ごめんなさい、続き読みますね。取り付いたサキュバスの唯一の撃退法は精液に触れさせないことだけである。3日間、3回意識を乗っ取られるのは避けようがない。どんなに求められても精液に触れさせないよう最愛の者が耐えるのみである。あ、勇者様次第ということでしょうか。勇者様、今のうちに精液をどこかに隠しておくことはできませんか。そしたらサキュバスが触れずに済みます。精液ってどこにあるんですか。え、睾丸。睾丸ってどこですか。睾丸。玉ですか。おちんちんのところについてる。そうだったんですか。 聖域ってそんなところに。え、じゃあどうやって聖域を出すんですか？おちんちんから？聖域っておちんちんから出てくるんですか？おちんちんをシコシコしていっぱい気持ちよくなると出てくる。はあ、そうなんですね。初めて知りました。ということは、性行為というのはおちんちんをすごく気持ちよくすることですか？具体的にはどう？おちんちんをおまんこの中に入れる？あ、吐いちゃうんですか？そんなエッチなことするんですね。それが性行為。あ、セックスとも言うんですね。おちんちんをおまんこに入れると気持ちよくなって精子が出て私の中の卵子に、それで受精して赤ちゃんができるんですね。はあ、なんかすごいです。全然知りませんでした。この3日間でそれをしちゃうんですね。はあ、なんかいろんな意味でドキドキしちゃいます。はあ、私の意識が消されてしまうかもしれないってことと、勇者様とエッチなことしちゃうってことで、なんかエッチなこと考えたらおまんこがキュンってしちゃって、ほっぺたも熱くなって、いけないいけない、まだ続きがありますので。3日間精液に触れず4日目の朝を迎えることができればサキュバスの呪いから解放されたと考えていい。なお、最愛の者から離れるとサキュバスの支配力が増すため、呪いの期間中は必ずその者の近くにいなければならない。あ、だそうです。勇者様、私まだ死にたくありません。まだまだ勇者様と旅をしたいです。いっぱいお話ししたいです。 あと、もっと大きくなったら勇者様と結ばれたいです。呪いに対して私にできることはほとんどありません。私の命は勇者様次第。ご迷惑をおかけしてしまってごめんなさい。でも勇者様なら、勇者様ならきっと我慢できますよね。だって勇者様は私の勇者様だから。どんな困難も乗り越えてきたすごい人で、私の憧れの人ですもの。ちょっぴり不安だけど、でも勇者様なら絶対に助けてくれるって信じてます。ありがとうございます。私の命勇者様に預けますね。もし無事にサキュバスを撃退できたら、私、勇者様の肉便器になります。あれ、私、また変なこと言ってます？女の人が肉便器になると男の人は嬉しいんじゃないんですか？ いえ、それが何なのかよく知りませんが、本には男の人が喜ぶものって書いてありました。肉弁慶になって勇者様にお礼したいなって思ったんですけど。肉弁慶ってどういう意味ですか？そんな変なこと言ってごめんなさい。いつでもエッチなことができる、性欲を発散させるための便器。でも勇者様ならいいかななんて。命を預けた身ですし、勇者様に肉体まで捧げてもいいですよ。勇者様に頑張ってもらえるなら、そんなお約束をしても全然構いません。助けてくれたら一生肉弁慶としてお世話します。あれ？でもいつでもエッチなことができるってことは、いつでもおちんちんをおまんこに受け入れるってことで、それはつまり赤ちゃん作りをいっぱいするっていうことで。あれ、肉弁慶ってお嫁さんってこと？はあ、分かんなくなってきました。あ、肉弁慶って雑な扱いをされちゃうんですか？だったらお嫁さんがいいです。お嫁さんになってあげます。むしろお嫁さんにしてください。え、いいんですか？もっと大きくなって安全に赤ちゃんを産めるくらいになったら？
やった！
じゃあそれまでは婚約者ですね。彼女、恋人。
嬉しいです。
勇者様、頑張ってください。おちんちん気持ちよくなっても精子出したらダメですよ。4日目の朝を迎えられたら、本当の私がエッチなことしてあげますから。本に書いてあることをまとめると、今日から3日間、1日数分から十数分間、サキュバスは私になりすましてエッチなことをしてきます。4日目の朝を迎えるまで勇者様は射精をしてはいけません。射精をしたら私の意識が消されてしまいます。3日間我慢して4日目に私が目覚めれば、サキュバス撃退成功です。サキュバスから救ってくださったら、私のすべてを勇者様に捧げます。私をサキュバスの呪いから救い出し、勇者様のお嫁さんにしてください。よろしくお願いします。